クワク
キャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科4年の志田原です。
同じく4年の池田優子です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーション、略してワクキャンという、私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
ワクワクキャンパスナビゲーションでは、理大唯一の文系である社会情報学科の今を夜10時から30分間放送していきます。毎月第2土曜日は理大の気になるサークル事情について詳しく教えてくれている A チームが担当しています。そして第4土曜日は私たち B チームが理大を飛び出し大好きな岡山県を紹介していきます。
楽しみですね。
お楽しみに。
番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問などは公式 Facebook やメールにて受け付けています。メールのアドレスはmom@soci.ous.ac.jp です。さらに詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション、
新コーナー、土曜日の貴重な時間を使ってでも聞きたい話シリーズ。
おー、内容気になりますね。タイトルが長いです。
今回はですね、この放送されている夜10時という遅い時間にも変わらず聞いている方にいいニュースをお知らせしようと思います。今回は岡山で開催されるイベントについて紹介していくので楽しみですね。
楽しみですね。この放送が終わっても、まだ間に合う。
そうですね。イベントを紹介していきます。
はい。
11月といえば秋ということで、はいはい、ぜひ行ってほしいのが岡山後楽園の紅葉を見に行ってほしいな。
あー、見に行ったことありますか？
紅葉はないかもしれない。秋は後楽園行ったことないな、うん、紹介しておきながらちょっと自分で行きたいということでちょっと紹介していきます。国の特別名勝に指定されている岡山の後楽園なんですけど、
はい、
11月中旬になると紅葉が楽しめるようになります。今年はなんか寒くなるのが早いらしいので、もう多分紅葉が始まってるらしいので行く方はちょっとお早めにお願いします。
今年寒いですよね。今収録してるのが11月のまだ前半あたりなんですけど、
もう寒いです。コートを着ています。
コート着てますね
着ています。
マフラーじゃ耐えられないレベルにちょっとなってるので、
コートのマフラーです。
まあ、紅葉ね、紅葉楽しむ上ではやっぱり防寒も必要だと思います。
そうですね、着込んで行ってください。
で、ちなみにどんな紅葉が楽しめるんですか？
それはですね、約20本の楓をはじめ桜やイチョウなどが
ちょっと待ってください、はい、約250本の楓ですね。今20本のって言います。
あれ、20本のってか
少なすぎ
あれ、頭の中では250本、すみません、250本の楓が楓や桜、イチョウなどの紅葉が楽しめるようになってます。
おー、多いですね。
そうですよ、園内一の紅葉スポットとして人気なのでぜひ行ってみてください。
近いですもんね。
そうですよ、
岡山市内にあります。
そう、そしてそこのちょっと近い位置にあって、私もこちらもぜひ行きたいと思っているものがあるんですけど、
はい、
11月8日から12月25日の間に岡山市北区、
うん、
伊豆市町にあるアトリエショップここからっていう場所で、童話展っていうのが行われてるんですよ。
お、それは何をするんですか？はい、
これがですね、うん、岡山県内を中心にハンドメイド作家や画家たちがこう参加していて、なんかシンデレラとか赤ずきん、不思議の国のアリスっていった童話のイラストやアクセサリー、 などの作品が展示されていて、
わーかわいい、
かわいい、すごい気になるんですよ、うん、で1000点以上あるらしいんですね。でもそれも楽しみで、写真で見た時にはなんか服とか作って展示してるあるのアップしてるの見て、なんかその服も可愛かったんですよ、うん、でそういうのも楽しめるし、うん、その作られた作品はなんか購入できるものもあるらしくて、うん、ちょっと雑貨好きの私はもう絶対行かねば、
私たちね、
私たちそうですね、行かねばと思ってます。でなんかキャンドル作り、
うん、
といったワークショップも有料なんですけど行われているようなので、
お
う、ぜひちょっと体験してみてはいかがでしょうか。
ちょっとハンドメイドって女子の心をくすぐるものがありますよね。
そう、うん、これは行かなきゃ、割と近いので岡山駅からも、まあ歩いたらちょっとかかるかもしれないんですけど、
こういう系が好きな男の子とかもモテそうですしね。モテ
ると思いますよ。これ作って彼女にプレゼントしたら、ふぅ、いいですね。いいですね。そして時は経て、
はい、
たち12月、
急持ってき方が下手くそですね。はい、どうぞ続けてください。
12月といえば、
いえば
イルミネーションですよ。
あ、
そこで登場するのがクレドのクリスマスツリーです。
おお、あ、去年私見ましたよ。
お、どうでした？
去年は、
はい、
え、今年もそうなのかな、なんか赤色のクリスマスツリーで、はい、めっちゃ私の好みだったんですよ。赤色がもうずっと、はい、なんで点灯して動いてる感じの、
あー、チカチカチカチカ、
そう、
くるくるくるくるしてる、
うん、とにかく赤が好きだったらあれはもうドストライクだと思いますよ。
わー、うん、赤がメインのツリー、
赤がメインのツリーなんです。赤と、まあ、いいですね、まあ、普通の白いライト、
おー、
ほとんどでも赤で使われてて、
かわいい、
かわいいんですよ。
去年見たはず、
もうシンプルなんですよ。もういろんなカラフルな色を使うって思われがちなライトアップ、
はい、そうですね、
にその赤と白だけ使った。
いや、いいですね。
いや、いいですよ。
今年はどんな色になるのか、
そう、色を予想してみるのもいいかもしれないね。
今年はそうだな、黄色かな。
どうして？
え、なんとなくこう2014年を振り返り、
え、違いますね、これは確実に自分の好きな色を盛り込んでるパターンのやつです。
いやいや、自分の好きな色と、まあ2014年を振り返った色は私的には黄色だったかな。
そうかな。
何色だと思いますか、
2014年は。
3になるのだったら、
でも一番最初にちょっと流行り物でね、うん、アナと雪が、アナと雪の女王があったので、はい、今年はもう白と水色系の、
あ、そうかもしれない。
綺麗だよね。
綺麗だ。
絶対綺麗だよね。
そうかもしれない。その節強いです。
あ、もう書いてあるじゃないですか、ここに。
え、
今年のクリスマスツリーの色。ちょっと発見しちゃいましたね。
下調べを。発見しちゃいました。
下調べしていた情報の中にありました。
正解はですね、ピンク色を中心とした約2万個の電球が灯されるようです。
ピンクでした。
ピンクでした。我々外しました。
何これ。
イルミネーションといえばまだありますよ、西側イルミネーション、ご存知でしょうか。
え、わかんないです。
これはですね、まあ、岡山駅を東に出て、
うん、
あのビッグカメラのあるほうです、あ、テコテコテコって歩いていくと、こ
う
川が流れてるんですよ。で、そこの周りがこうイルミネーションされていて、
うんうん、
とても綺麗です。これがはですね、11月5日から12月25日まで楽しめるイルミネーションなので。
ということは、あと、今、だって今日22日ですよね。
あ、そうですね。放送22だから。
22、23、24、25で終わりです。
違います。12月25日ですよ。12月25日まで楽しめるので。
ぐだぐだ。
ぜひ行かれてはいかがでしょうか。クリスマスの夜に。行ったらロマンチックでいいと思います。
自宅にいますね、きっと。
そんな寂しいことを言わず、ぜひぜひお出かけしてみてください。
はい、
ということで、さあ、夜にこの貴重な時間を使ってでも聞いておきたい内容になったと思います。
なったでしょうか。
なったでしょうか。なったと思います。
無理やりですね、こじつけ。
では楽しんでください。備えあれば憂いなし、冬の陣、ダダン。
このタイトルの意味を説明してください。
これはですね、
はいはい、
もう岡山も随分寒くなってきましたよね。 ということでですね、この冬備えておきたいものを我々が伝授しようというコーナーですよ。
ありがたいのかありがた迷惑なのかは分かりませんが受け取っておきましょう。
そうですよ。ちなみに今この放送している、まあ、私池田の格好なんですけど、
はいはい、
コートを脱がずに収録しています。
今外ですか今外ですか。
いや、この中あったかいんですけど脱ぐのを忘れてそのまま着た状態でやってるので今すごく暑いです。
ちなみに中は何を着ていらっしゃるんですか。
中はですね、カーディガンと
確認してる
カーディガンとシャツです。
ああ、それは寒いですね。
そうですね。あ、ちなみに某メーカーのヒートテックも着てますよ。
ああ、そこはシークレットなんですね。はい、
一応ね、ちょっとシークレットにしてみました。
あ、少しはラジオの極意を学んできてゆうちゃん、おめでとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
さあ、このタイトル、備えあれば憂いなし冬の陣、確信に迫りましょう。
やっぱり友達もよくやってるらしいんですけど、まあ私も着ている、まあ某ヒートテックというかインナー、これを複数枚重ねて着てるらしいんですよ。私その発想なかったんですけど。
ああ、でもそれは分かる。分かる。
ああ、本当？あ、じゃあうちだけか。
もともと私ヒートテック派じゃないんで、なんかその穴、そういう。
ああ、はいはい。
あれって薄いじゃないですか、基本。あ、
そうですね。
薄くて、それを着て、あの、普通の服を着ると、それの間に空気の隙間ができて、逆に寒いんですよ。
あ、そうなんですか？
私は。
あー、なるほど、なるほど。
寒いから、あの、もともとそれ自体着ずに、もう服だけ。
なるほどね。
もう上に着込む感じ。着込んでいく。
はいはい。もこもこもこもこして。
そう。もこもこしてるって魅力だと思います。
うん。確かに、冬ならでは。
もこもこ女子。
もこもこ女子。
あ、そういえば、もこもこ女子といえば、ゆうちゃん。マフラーを、ね、常にこう。
そうです。
口のあたりまで巻いてる、その秘密を今日はちょっと打ち明けてくれたんですけども。
いや、これはですね、ちょっと、あれですよ。マスク、はね。あ、なんかおかしいな。
マスクはね。マスクは冬にするもんですよ、まあ、冬以外にも多分花粉症予防にもするんじゃないでしょうか。
いや、マスクもいいんですけど、やっぱマフラーで覆った方が
いいですよ。かわいい、
あ、かわいさもあるし、ちょっと冬喋ってると私、あれなんですよ、歯が寒くなるですね。
なるほど、新情報ですね。
そう、だからマフラーを巻くと、こう歯も冷えずぬくぬくと喋ってられるし、かつ、まあなんかあいつもこもこしてんなって感じで、ちょっとこう可愛いかもしれない。
なるほど、それを可愛いって見てた男子たちは今この放送を聞いてびっくりしてると。歯が寒いからやってる可能性もあるわけですね、まあ、そういう人もいると。
いや、でもね、やっぱ冬になったらみんなね、結構ここら辺まで巻いてるよね。口ぐらいまでもふもふしてるよね。
うん、みんな可愛いよね。似合ってるわ。
おすすめです。
いや、マフラーは最強アイテムだと思うよ、女の子にとって。本当に
確かにいっぱい種類あるし、色もあるし、
まあ使い道もいろいろある。まあマフラーでとして普通に巻く、巻き方にもいろいろある、ポンチョにもできる、羽織れる。いい、ね、
最強やん。
最強。ちょっと男の子がね、これができないのが申し訳ないよね。ちょっとポンチョとして流行ってて、でもまあ、あのね、受け入れてはあげるけど、ちょっとなかなかする勇気はないですよね。
ああ、そうですね。男性でポンチョ風にしてるのは多分見たことがないかもしれない。
他に冬のグッズって言えば、まあ一人暮らししてる人ってすごい注目すると思うんですけど、まあ私、こう最近聞いた話でびっくりしたのが、まあ多分みんな常識で知ってるかもしれないですけど、あの、はい、岡山のその部屋の中にいる温度と、あの北海道の部屋の中にいる温度で、
はい、
まあ、あの、まあ、暖房つけるかつけないかとかいろいろあるんだと思うんですけど、北海道の方があったかいって聞いたのは衝撃だったんですよ、私は。
そうなんですか。
あなたが言ったんじゃないですか。いや、なんか聞いた覚えがあるなと思って。
え、私が言ったっけ。
うん、もう一人友達いたけど、そう、その時に行ってそれ聞いて私びっくりしたんですよ。そう、羽根の国岡山ですよ。
確かにあった
かいと思うじゃないですか。雪もね、降ってほしいんですけど、ね、まあ、あの、そんなにわさかと降らず、平和
いい感じに過ごす。それでも寒いけど、
そう、平和の岡山で、もう 北海道よりは部屋の温度が寒いという、何もつけなかった場合ね、何もつけなかった場合寒いっていう、まあ、衝撃、うん、衝撃でした。
やっぱり北海道の方が寒いからあれですよね、こう 防寒設備が、
あの窓ガラスが二重とか、そういう、
二重とか床暖房当たり前、屋根もなんかあれなんですっけ、なんか屋根もなんかあったかくなって雪がズワって落ちやすくなってるっていうのを聞いたんですよ。だから多分そういう寒さを常に意識してる国は、国じゃないところは
国、
そうやっぱりこうなんだろう、こう風邪ひかないようにとか常にこうあったかい意識が強いからなんですかね、あったかいのは。
池田氏は岡山国出身ですか。
そうですね、岡山国岡山国で育ってきましたよ。
晴れの国ですね、晴れの国、岡山国に出身ということでね。
そういや、それでもね、やっぱり冬は寒いから、そう、一人暮らしをしていると本当に、あ、寒いってなります。こたつ、こたつに潜る。
あ、まだこたつ出してないんですよね。
そうなんですよ、
まあ、放送の時でも出してると思いますけど、収録日はね、まだ、
そう、まだ出してない。
でも一人暮らしで電気代を一番浮かせれる、あの、あったかい商品って何なんですか。
なんだ、でも、エアコンつけるよりは、やっぱ、こたつの方が、
安いの？
エコだと、思う、思ってる。あ、でもなんか、両方つけますね。エアコンは28度っていう、エコ設定にして、でもそれだと、やっぱ足りんってなって、こたつ、オン。で、かつ、ブランケット持って、これ最大ですよ。三大要素。エアコン、こたつ、ブランケット、これがあったら最強です。で、プラスアルファ、ルームソックスとルームシューズがあったら、もう買ったも同然ですよ。これぞ冬の5大。
も何も
そう。5大です。冬の5大。
5大？
これぞあれ。
これが、5大なんですか？
5大、冬の陣。
ああ、ダサいタイトル。まあそんな感じですか。まあ冬としてはね、あ、私の対策としてはもう普通にコーンポタージュ飲むとか。
ああ、いいですね。スープ系温まる。
あと、料理、スープとか鍋とか作るときに生姜入れるんですよ、私。
ああ、
チューブのやつ分かる。
はいはい、分かる分かる。
あれを入れるの。これやってるかな、主婦の人とかやってるんじゃないかなってちょっと期待してるんですけど。
あ、でも聞いたことはあります。生姜入れたらなんか温まるね。今年デビューしようかな。生姜デビュー。
有言実行してくださいね。
あ、でもチューブはあるので、あとは入れるだけです。
いや、もう、今ね、まだ秋でしょ？ 11 月って秋だよね。
いや、でももう寒い、もう寒い。
冬について語ってるね。
まあこれに。これからね。そうそうそう。冬に向けて、やっぱいるわけですよ。
まあこれ聞いて頑張ってくれるかな、冬の準備ね。まあもう寒いでしょうけど。そう、あのね、どんな年代の方でもルームソックスを履けば可愛くなれるから、きっと。
いや、いいですよね。
そう、お父さん入ってても、え、お父さんどうしたら可愛くなったねって言われるでしょうから。
家族の会話が増える。ルームソックスで。
そうそう、あの、心もきっとあったかくなるので、ぜひ試してみたらどうでしょうか。ちょっと温まる曲じゃないんですけど、あ、温まるかもしれない。ある意味。心がね。
そうですね、心が温まる曲ですね。
じゃあ今回の曲は何ですか。
社会情報学科から美大の学園祭のお知らせがあります。今日11月22日から11月24日の3日間、第50回目となる半田山祭が行われています。今現在行われているのでぜひ来てください。で、今年はですね、西内まりやさんと加藤ミリアさんが来てくださっています。出し物とかね、いろんなサークルの展示物とかもあると思うので楽しんでください。で、さらに詳しい最新情報は岡山理科大学半田山祭のツイッターをチェックよろしくお願いします。
次回の放送は12月13日土曜日、この時間にまたお会いしましょう。 Facebook では岡山理科大学の近況もチェックすることができます。皆さんぜひワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。次回もお楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。